の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。トカチウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国トカチからキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストは大樹町の酪農アーティスト下山明日香さんです。明日香さんはですね、札幌出身で美術系の高校と大学を卒業されて、縁があってですね、今大樹町に住みながら酪農家で働いてアーティスト活動もしているということなんですけれども、大樹町の酪農アーティストプロジェクトというものに参加されてて、町内のね施設でアトリエを貸してもらいながらこう版画、木版画を作っている方なんですけれども、今日はですね、その大樹町で住み始めたきっかけの話だったりだとか、あとその木版画についてのこともお話聞いたので、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。
トカチウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア、トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
今日のゲストは大樹町の酪農アーティスト下山明日香さんです。明日香さんは札幌出身で、美術系の高校と大学を卒業した後に、まあ、ご縁があって大樹町の酪農アーティストプロジェクトというのに、ね、参加されて、現在は町内の酪農の牧場で働きながら木版画のアーティスト活動をされています。ということで、緊張していますか？
ちょっと緊張してきました。急に
いや、でも気楽にね、あのお話聞かせてもらえたらなと思いますので、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもですね、その酪農アーティストってあんまりこう聞いたことがない方の方が多いのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、具体的に言うとどういったことをやっているんですかね？
具体的に言うと、酪農の仕事をしながら日中の空いた時間で制作活動を行うっていうプロジェクトで、うんうん、今は酪農の仕事に限らずなんですけど、まあ、ベースはその酪農業の担い手不足を解消する目的と、若手芸術家の活動支援の目的をうまく合わせたらうまくいくんじゃない、うん、みたいなので始まったプロジェクト。
それはもうその大樹町が独自で提案したっていうか、こう作ったプロジェクトだったってことなんですか？
その酪農業は結構担い手不足でみたいな話と、うん、そのエイジンホールディングスっていうのは、あの若手芸術家をこう支援するような活動を行う会社で、うんうんうん、東京とかだとお金もない、うん、場所もないみたいなので、うん、制作活動ができなくなる芸術家が多くて、うんっていう話をしてる時に、じゃあ一緒に酪農の仕事してもらいながら場所とか提供したらいいんじゃないみたいなので始まったっていうのが始まりです、う
ん
う
ん
う
ん、それをそもそも知ったのが、まあ、ちょうどその明日香さんが大学を卒業する時、うん、
はい、4年生の4月ぐらいだったと思います。
ネットで見たみたいな感じですか？
それはあとエイジンホールディングスっていう会社が、まあ、別のなんていうんです、奨学金の説明会で大学に来てて、うんうん、その時にその新しくこういう活動を始めようと思ってますみたいな話をしてたんですよね、
うんうん、
で私はその時は、まあ、酪農って言ってなかったんで、その時普通にその農業と若手芸術家をこうマッチングするようなプロジェクトを始めようと思ってるって言ってて、うんうんうん、で私はそもそもあの田舎暮らしとか、うん、自給自足に興味があったので、うん、あ、なんか面白そうだなとは思ってたっていう感じですね、うんうん、
あ、それってじゃあ大樹 町でっていう話ではあったけど、他の全国各地どこいろんな地域でやってるってことではその時点ではなかったですかね。
時点ではなかったです。大樹町でやるって始めますっていう感じ。
しかもなんかその私も全然知らなかったんですけど、そのアーティストっていうかね、その美術系の学生さんとかって、うん、まあ、今後もねそのアーティスト活動続けたい、学校卒業した後も続けたいっていう方とか、うん、まあ、その学生時代にもそうだと思うんですけど、その奨学金の制度みたいなのが学生の時からあったりするんですもんね。
う
ん、
そうですね、はい、あったりします。
やっぱその一つの作品を作るためにこういろんなお金がね、こう自分たちのバイトとかそういうものだけではできないぐらいが、うん、まあ、画材っていうんですかね、うん、そういったその使うものにお金がかかるっていうのも。
そうですね、結構、はい、かかりますね。
そういうところをサポートするための奨学金制度みたいのが、はい、あるから、結構美術系のお勉強されてる方は、うん、当たり前というか普通にそういう話をこういろんなところに聞かせてもらう機会があるっていうことなんですかね。
そうですね、大学に説明会がそういうのがあって、うん、そういうの聞きに行ったりとか。
社会人になってもそういう制度を使ってる方もいるっちゃいるってことなんですよ。こう自分でバイトしながらね、うん、お金貯めつつ、うん、そういうふうにこう制作活動するしかないのかなっていうふうに思っていたので、
はい、
結構ねそういう応援してくれる組織があったりするんだなっていうのも、うん、なるほどなと思ったし、はい、まあ、でその時にねちょうどその大樹町でねその農業やりながら、まあ、アーティスト活動ができるというものを見て、うん、飛鳥さんはまあこれ、あ、まあ、田舎だしちょっと行ってみたいなって思ったわけですよね。
うん、そうです、そうです。なんかまあちょっと楽しそうっていうかやりたいことはできそうかなとその時は思ってて、うんうん、でもまだ決めてはなかったんですよね普通に、はいはい、ちょっとだけ就職活動してみたり、
うん、
あと教員の免許取ってたんで一応教員採用試験受けてみたりしたんですけど、
うんうんうん、
なんか結局ね、まあ、教員採用試験はなんか身が入らず普通に落ちて
それ美術の先生ってことですか？
そうですね、美術 の、 中学校と高校の免許取ったんで、うん、まあ、その流れで一応受けてみたんですけど、うん、自分自身はそんなに教員になりたかったわけじゃないから、うん、普通に勉強あんまりねしなくて落ちちゃって、うん、それからどうしようかなって思ってた時に、うん、一応その奨学金の一次面接が受かったんですよ、うん、なんか書類選考みたいな、うんうん、で東京に面接しに行くってなって、うん、自分の制作のスタイルと将来こういう感じで制作続けていきたいですっていうのが、うん、まあ、田舎に住みながら、うん、その木版って木で、うん、和紙でってすごい自然のものを使うので、うん、なんかその自然に触れながら自然のものを使って制作活動を続けたいみたいな話を確かして、
うん、
そしたら後々エイジホールディングスから、うん、そういうの田舎暮らしとか興味あるんだったらこのプロジェクトにちょっとお試しできてみませんかみたいな話が来て、
うんうんうん、
で、あ、じゃあモニター行ってみようかなみたいな。
あ、じゃあ最初はもう本決まりじゃなくて、うん、そのモニターみたいな感じで大樹町に来たっていう感じだったんですか？
は
い、
そうですね、一泊二日のファームステイみたいなので、
うんうん、
うん、夏休みだったような気がするんですけどに来た気がします。
でもそれ、まあ、ファームステイってことは、まあ、酪農家さんに、
はい、行きました
ですよね、
はい、
で初めての牛じゃないですか、
うん、はい、びっくりします
びっくりっていうのはどのようなびっくりでした？
ちょっと恥ずかしながらその牛乳ができる過程もよく分かってないまま牛乳飲んでて、
うん、
あ、そっか、動物の、あ、そっか、お乳かみたいなあ、こんなでかいんだとか、
うん、
あと結構普通にうんことかおしっこすごい、
うん、
ね、
しますよね、
自由なタイミングでするから、うん、あ、すごいなと思って、
うん、
まあ、あとは普通に匂いもびっくりしましたね、うん、慣れない、なんか動物園のすごい強烈な匂いがめっちゃするなみたいな
衝撃的なイメージだったのが、
はい、うん、
まあ、その後にまたこう再度大樹町に来ることになるわけじゃないですか、うん、
はい、
うん、不安なところちょっとよぎるぐらいな感じではあったってことですか、その時？
そうですね、1ヶ月悩んでいいですって言われて、
はいはい、
で1ヶ月ちゃんと悩み切って決めました
その街の雰囲気だったりとか、うん、そういうのはいいなと思ったり。
そうですね、
その街に対するイメージは、うん、こういうところで住むのもいいかなっていうふうには感じたんですかね。
感じました。やってみたい暮らしできるかもって、その、うんうん、なんかイメージしてたのはこうちょっとした一軒家 で、うん、で畑があってみたいな、うん、
家庭菜園でね、
家庭菜園とかできるかなとか思って来ました
あ、だからちょっとこう楽の仕事できるかなっていうのは、うん、まあ、不安はあったけど、うん、でもまあそのね、あのやりたい生活もできそうだし、うんうん、まあ、ちょっとこう挑戦してみるのもいいかなみたいな。
そうですね。あ、そう、それともう一つ、そのゆくゆく自給自足みたいなのしたいって大学の時は思ってたから、その酪農の仕事とかも知っておいて損はないかなっていう思いもありましたね、うん、その自分のしたい、将来のしたい生活に向けての知識として、うん、だからまあやってみてもいいかなみたいな気持ちになってきて
まあそれでね、まあ、決めたわけじゃないですか、
はい、
でいざ最初にね、この大気町に来た時は酪農ヘルパーのお仕事をしながらっていうことだったんですもんね。
はい、そうです。
そう、酪農ヘルパーの仕事というとね、結構こう毎日いろんな酪農家さんにのね、お仕事をそもそもねお手伝いするというか、
はい、
そういう仕事だから、まあ時間もバラバラだろうし、そのね任される仕事も違うだろうし、うん、そういう意味ではなんか私はね結構こう、まあお休み欲しい時にヘルパーさん頼む側なんで、うん、ヘルパーさんってすごいなっていつも思うんですよね、うん、そうやってこう農家さんも違うし、まあ牛の感じもおそらく違うだろうし、うん、なんかそういう意味では、しかも初めて触れる酪農の仕事がヘルパーっていうのは結構ね、私からしたらすごいハードルが高いのかなって思いちゃったりするんですけど、実際どうでした？
すごい大変です大変だったなって今は思いますね。やっぱりその仕事だけで多分大変なんですけど、うんうん、プラスアルファ自分は制作がしたいとか、まあ、うん、大気町からしてみたら制作どうですかとか言われるから、うん、あ、結構できてないみたいなのの、その制作と仕事の両立がすごい難しくて大変でした。
うんうんうん、ですよね。その、はい、そもそもその大気町のプロジェクトで大気町からはアトリエに使える場所を提供してもらってたっていうことなんですよね。うん、はい、だから住まいは、まあ、大気の町に今住んでらっしゃって、うんうん、でまたね、町からちょっと離れたところのなんかこう会館みたいなところで今活動されているそうなんですけれども、まあ、そこの場所を貸していただきながら、まあ、酪農の仕事をするという感じですけどね、
はい、
そこまで行くのも大変ですよね。朝早く起きて農家さんに仕事に行って、でまあ昼前ぐらいには帰ってくるじゃないですか、はい、それからまあ夕方の仕事まで時間はあるけれども、うん、ご飯も作って食べなきゃいけないし、自分の ね洗濯とか身の回りのこともしなきゃいけないしで朝早かったからちょっと寝ようかなとか思ったらもう時間がないですもんね、うん、
ないですね。あとヘルパーさんやって思ったのが、うん、いろんな農家さんに行くから打ち合わせがあるんですよね、
うんうんうんうん、
そしたらもう本当に全然昼間の時間なくなっちゃって。
そうですよね朝と8時9時に帰ってこれても、ね、打ち合わせ10時半からとかですもんねでまた大気町からまた疲労とか種類とかいったら距離があるからね、
はい、うん、移動で結構かかりますしね。
そうですよね。そしたらもう帰ってきたらお昼になっちゃいますもんね、
はい、それで制作はちょっとできなくて、
うんうん、
ちょっと違うなって思って、うん、私は辞めちゃったんですけど、
うんうん、
でも1年目でちゃんとヘルパーやったからだと思うんですけど、やっぱ全く何も知識がなかったので、うんうん、その酪農の仕事について教えてもらえたのはすごく良かったなと思ってて、
うんうん、
あともう一つはいろんな農家さんに行くじゃないですか、
うん、
とそうすると、まあ、多少の顔見知りになったりとか、うんうん、その初めて来るその土地でコミュニティに入っていくって難しいことで、うん、そういうので少しでもいろんな人との接点が持ってたのはやっぱりヘルパーやってよかったかなっていうふうには思います、
うんうん、そうですよね。今現在働いている牧場さんもそういうヘルパーが行く中で知り合った方だったってことですもんね、
はい、そうですね。今の牧場はヘルパーの先輩に紹介してもらってそれもありがたかったですけど、
うんうんうんうん、
とかそういうのもあって、うん、縁あって今の牧場で働けてるので、
うんうん、
ヘルパーやっててよかったなって思いますね、うん、
まあね、ちょっと仕事はねハードだったりする面もあったりはするけど、
はい、
でも今につながっていることではあるからね、うん、貴重な経験だったっていうことでもありますし、はい、それぐらいこうヘルパーの仕事って結構大変なお仕事なんだよっていうことをね、うん、実感したっていうことですもんね。
そうですね、うん、そして逆に今私もそのヘルパーさんお願いして休みもらえてるところあって、うんうん、ありがたいなって思いますね
そうそう、結局ねヘルパーさんがいないとね、うん、こうそういうちょっとゆっくりできる時間を持てなかったりとかするからね。そうですよね。だからそういう意味ではもう今ねヘルパーさんもね人手不足とどこの地域でも言われているけれどもね、うん、ちょっとでもね興味を持って始めてくださる方がいたら嬉しいなと思いますよね。
はい、本当ですね
トカチウーマンフロンティア。
ちなみにそう今はあの一つの牧場さんに、はい、まあ、お仕事として行ってるんですよね、うん、その楽の仕事、まあ、一応毎日やりながらこういうところはいいなとか面白いなとかって思うこととかありますか？
私純粋にあの牛に愛着がすごい湧いて、その、うんうん、ヘルパーの時はいろんな農家さんに行くから、うん、牛が可愛いなとかそういうのも特に思う暇もなかったっていうか、うんうん、でも一軒の農家さんに行って毎日同じ牛に会って、うん、同じ牛の乳を絞って世話してると、うん、一頭一頭すごい個性があるじゃないですか、うんうん、でなんか優しくしたら牛もすごい優しくなってるから仲良くなるせいか、うんうん、なんかそういうのが楽しい、動物との触れ合いが普通に楽しいなって思ってて、
うんうん、
思ってます。
でもいいですよね。それが、まあ、私はその酪農の楽しさの一つだと思っているから、うんうん、それをあのこの今の、ね、現状でそういう一つの牧場に行くようになって、うん、それが感じて牛って可愛いなって思えるわけじゃないですか、
うん、そうですね。
でやっぱりいくらね、その酪農仕事し始めて大変と思ってもそこにこう、ね、楽しさとかちょっとほっこりするようなところがあると、う
ん、
ね、あのちょっと休みがこうなかなかもらえなくてっていう時も、うん、なんか頑張ろうってこうなる一つのね、
確かに
きっかけというか
になりますね、うん、ちょっとあやばい焦るなとか、あ大変だなっていう時に牛がなんかのんきに変なことしてたらちょっとプップって笑っちゃうみたいな。
そうなんですよ、私もそういう風に思います。毎日暑くてやだなと思いながらも、うん、ぼーっとしてこっちをずっと見てるとか、うん、ちょっと間抜けな顔して寝てたりとか、うんうん、なんかそういうとこ見るとあイライラしてるのもちょっとホッてなるっていうかね、
わ、
う
ん、かります。なんかアホ、ちょっとアホらしくなります。なんかその牛があんまりにものんびりしてて、うん、あんまり何も気にしてないじゃないですか、
うんうん、
その様子を見てると焦ったりイライラしてる自分がちょっとアホらしいなみたいな、
うんうんうん、
いい意味で気が抜けるっていうか、
うんうん、
っていう感じになります、
うん、いやでもそういう意味ではまあね、こうやって今はね、あのそういう、こう制作活動をしながらも牧場で働いてるから、うん、こうきっとね、あの自分が好きなことを、うん、その制作活動でも取り組んでる時でも、うん、もしかしたらいい時と良くない時ってあるじゃないですか。
そうですね、
でもそういう時に、まあ、気晴らしじゃないけど酪農、うん、の仕事に行ったらまたちょっとこう気分転換にもなったりもするから、うん、こう全然違う種類の仕事というかね、うん、
トカチウーマンフロンティア。トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
リクエスト曲聞きましょうか。リクエスト曲は何でしょう。
めちゃくちゃ悩んだんですけど、スーパービーバーのあなたっていう曲がいいかな。私知ったのは、うん、その、うん、結構前にアニメの主題歌をやってて、
うん、
でなんかちょっといいなと思って、うん、最近 YouTube の何ですかファーストテイクとかでね、
うん、
あ歌ってると思ってそこからちょっと聞いてて、
うん、
そのあなたって曲の歌詞がすごいいいなと思ったので、うん、はい、リクエストします、
はい、作品作りながら聞いたりするんですか？
はい、作品作りながら音楽聴いて一人で大声で歌って、
あそういうタイプなんですね。こう一人で黙々とっていう感じではないんですね、うん、
ないです。小踊りしたりします、一人で
そこでこう気分上げてみたいな感じですか、
う
ん、
乗ってくるとそうなってきます。やったーみたいなちょっとうまいことできたじゃんとかなったらちょっと踊
るでもいいことですよ、それでこう自分の ね
モチベーション
上げて、うん、っていう風に取り組んでるということで、
はい、
わかりました、ありがとうございます、
はい、
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。感想やご意見もメッセージとしてお待ちしています。宛先はですね、メールで jaga@jaga.fm jaga@jaga.fm になってます。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンこと住倉まどかがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 上士幌町からのご案内です。上士幌町は十勝の北部、 大雪山国立公園の東側に位置する豊かな自然に恵まれた町です。 JA 上士幌町では豊かな自然環境に育まれて生産された牛乳、じゃがいも、天才、小麦、豆などの農畜産物を安全安心をモットーに皆様にお届けしています。その上士幌町の農畜産物の中でジャガをお聞きの皆様におすすめしたいのが大正金時甘納豆と粒あんです。上士幌町の特産品の一つである大正金時はインゲン豆の中でも代表的な品種で、十勝の皆様には馴染みの深い豆かと思います。甘納豆としてもよく見かける大正金時ですが、 JA 上士幌町の甘納豆は他とは少し違います。十勝の養蜂家の蜂蜜を使い、ほんのりと蜂蜜が香る優しい甘さに仕上げました。原材料も大正金時豆、砂糖、水飴、蜂蜜しか使用しておりませんので、安心してお召し上がりいただけます。容量も 250g とちょうどよく、そのまま食べるのはもちろん、お赤飯にするのもおすすめです。またこれからお彼岸を迎えるにあたり、 JA 上士幌町の粒あんはいかがでしょう。上士幌町産のえりも小豆を使い、おいしく炊き上げました。今年のお彼岸は粒あんでおはぎを作ってお供えしてみませんか。大正金時甘納豆と粒あんは、片原商店 A コープ上士幌店、ルピナ、道の駅上士幌、上士幌情報館で取り扱いをしています。 JA 上士幌町からのご案内でした。
日展配合資料から、大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は、初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは、子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は、初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一方混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は、日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 広尾からのお知らせです。広尾町では新規就農希望者を募集しています。現在、広尾町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを広尾町から始めてみませんか。大切なのは、酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町広尾町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 広尾内の広尾町担い手センター、電話番号015585-2121までお問い合わせください。広尾町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 広尾からのお知らせでした。私自身もですね、広尾町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていうふうにさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていうふうに感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の広尾町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていうふうに思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアック日本全薬工業は、 動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。